不眠症のためのポッドキャスト。皆さんこんばんは、小宮山雄飛です。本日も何も起こらない10分間、寝る前に、一緒に聞いてみてください。この間も言いましたけど、本当最近また僕は眠れなくてって変なんだけど、あんま眠れない時にいろんなものをかけながら、音楽だったり、もう知っているドラマや映画だったりをかけながら寝てるっていうのが、一回そうでもなかったんで、最近またその傾向が戻ってきて、割とそれがぐっすり寝れる。ただ最近なんですけど、何でもいい機能がついててね、ネットフリックスとかでも1話見てるとさ、次のエピソードみたいなのが出てくるじゃない。設定なんかあるんだと思うんですけど、で結局だからずっと流れてたりして、寝るときはなんか流れてて安心だって寝れるんだけど、 2,3 時間するとなんかうるさいなと思ったら、そのドラマがずっと流れてるみたいなね。場合によって映画がね、バックトゥーザフューチャーをかけてたら、なんかうるさいなと思ったら4時頃まだ鳴ってたんだと思って見たら、バックトゥーザフューチャー3やってたりとかね、これも2もやって3もそのまま繋がってたんだみたいな。なので、その設定は皆さん気をつけて、ずっとループで鳴らないような設定にしておいた方がいいんじゃないかと思いますけども、今週発表になりましたホフディランの、次の配信がですね、こじこじとのコラボレーションという形で、ここからケアという商品の、CM ソングなんですけども、これがまた面白いことに、ここからケアというこの商品は睡眠をサポートするサプリなんですね。まさに不眠症のためのグループになりつつあるというか、もちろんこのコーナーと何ら関係なく決まったんですけども、こういうの面白いもんでね、渡辺くんと話して、渡辺くんも基本的にそんな眠れる方ではない。渡辺くんはちょっと変わってて、眠れる時は本当に眠る、前も言いましたけども、もうツアー先でピンポンって鳴らしてもホテルで起きなくて、もうフロントに頼んで鍵開けてもらってマネージャーが起こしに行ったことがあるというぐらい、こう眠ったら起きないんだけど、でもどちらかというと不眠症、寝れない時は寝れないらしくて、渡辺くんももうここからケア欲しい欲しいって言ってたんですけど、そんなつながりでね、たまたまこういうのをやるようになったり、そういう偶然って割と僕は信じる方で、だってね、不眠症のためのポッドキャストっていうのを、これいつから始めた、いつからか分かんないけど、言ったってそんなね長くない、最近たまたま始めてみたら、そこにその眠りをサポートするサプリの CM が入ってきてとかって、なかなか偶然にしては面白いでしょ。で、僕は割とそういうの本当に信じるっていうのとは違うんですけども、逆に言うと何らかの理由としてあるなと思ってるんですね、そういうことっていうのが。例えば今回曲、これは本当にこじこじっていう流れがあってきたお話なんで、別にその不眠のつながりでね、小宮山雄飛っていうのが不眠症の番組やってるから、これは眠りのサプリにいいんじゃないかとかっていうので来たわけじゃないから、直接のつながりではないんですけども、でも間接的に言うならば、じゃあホフディランのイメージとか何なのかっていう時に、じゃあ眠りをサポートするサプリのね CM をね、ハイスタに頼まないと思うんですよね。ねえ、ズタズタズタズタにはねやんないでしょ。初めての中でなズタズタにはやらないと思うんですよ。でそれはやっぱりホフディランの何らかのイメージと、きっとこういう穏やかなものにっていうのがあるわけでしょ、どっかでね。で要はそういうその偶然なんだけど、どっかに必然っていうものがあるっていうのは、僕は全部あるんじゃないかと思っていて、今週 というか先週というのか今週というのか、TBS にある番組いずれ発表になりますけど、あの収録で来まして、割とこれ大きな番組なんでまた楽しみにしていてほしいんですけども、まあ、その番組の収録で行った時に、まあ大きな番組なもんで、ね、もうすごいその拘束時間が長いんですよ。お昼の1時、結果1時になったけど、もともと11時ぐらいって言われてて、で本当の収録が始まるのは6時とかで、終わるの8時みたいな、もう本当に半日間 TBS にずっといる。でしかもそれは待ち時間もあるので、あのずっと収録ってわけじゃないんだよ。でじゃあ TBS 行って結構空いてるから、まあ、なんなら田中みな実ちゃんとかねいないかなと思って、別にもうアナウンサーじゃないんで別にいないんですけども、いたらなんかその間にちょっと会おうかなとか思って連絡しようかなとかって、ずっとその収録が決まってからずっと思ってたんですね。でただまあそういうのって逆にね、じゃあ何時から会おうかとかって言ったらこっちが伸びちゃうとかいろいろめんどくさくなるから、まあ大人としてまあそこは別に言わないでおこうとか別にいいやと思ってた。だけど、まあ、割とやっぱ飽きそうだなちょっととかって思ってたら、前日に連絡が田中みな実からありまして、明日何してんですか。でこれ全く本当に何にも連絡もしてない時にね、で実は TBS なんだよねつって、何時からですかみたいな話になって、で、あ、じゃあちょっとこの時間ぐらい空いてそうとかどうですかって、まあすごい結果的に言うと実はまあそこ会えなかったんですけど、やっぱりあのすごい収録が長くなっちゃったりして、でもそれも本当にピンポイントでね、他の日でもなくその日に、しかも他の友人でもなく、あ、みなみちゃん空いてっかなっていうところに連絡みたいなさ。でこれもまあもちろんそのいろんなこと考える必然なねことではあるんだけど、にしてもね、そこでじゃあ連絡して明日暇ですかっていう連絡してくんのがね、慶三でもなく他の友達でもなく西寺豪太でもなくみたいなところで言うと、まあなんか偶然にしたらよくできているよなみたいな。で同じく、行く時にね、あのホラン千秋ちゃんが TBS で毎日ニュースねやってるから、あ、ホランちゃんとか連絡してちょっと空き時間あったら挨拶とか しに行こうかなぐらい思ってたら、いざ行ってみたら目の前が楽屋、ホランちゃんの楽屋、本当に僕の楽屋、目の前がホランちゃんの楽屋っていう。でそのね、あの楽屋の写真撮って、いつでも見張ってるよっ って LINE でストーカーみたいなメッセージを送ったら、向こうも向こうで僕の空き時間に僕の方の楽屋の写真撮って、こっちも見張ってますっていうねやり取りがあったんですけど、それもねまあ必然ではありますよね。それ当然、行くのがTBS なのかフジテレビなのか日テレなのかっていう時に、ホランちゃん毎日 TBS にいるわけですから、 TBS という時点でもう必然というか可能性として高いんだけど、それにしても数ある TBS の楽屋の中で目の前がホランちゃんになるとかね。でもちろんその僕もそれを考えて、もしかしたらホランちゃんいるかなとかと思ってたらとか、まあ、偶然にしちゃよくできてるなみたいな、まあ、そういうのっていうのがまあいっぱいあるんですよね。でだからそう考えると、やっぱいろんな出会いで会った人とか、まあ、今これを聞いてる人とかもね、中には本当毎日聞いてるわけじゃないのにたまたま聞いてみたらこうでみたいな関係の人もいるだろうし、もしかしたら本当たまたまなんかこじこじのニュースでホフデラに久しぶりに知ったからまたこっち来てみたらここでこの話もみたいなねとか、まあいろんなこう必然と偶然とが絡み合ってできているんだなっていうのを最近考えていまして、なので、本当にね偶然と思うような出会いかもしれないけど、これを聞いてたりホフデラをたまたま聞いたりなんかで知ったりとかっていう人は、それは必然かもしれないので その出会いをぜひ大切にしてもらえたらなと思います。